ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。街がとろけそうな夏が今年もやってきました。17歳の2人が経営する喫茶店は本日も開店。給水ポイントはここですよ。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっこ17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
あー、久しぶりちょっと復活してみました。
いいね。
ねえ、
チーム T 絶対的センター。
チーム T の T はツイッターの
T です。
はい、これ命名者はね、きっこお姉ちゃんですからね。
きっこお姉ちゃんもつけちゃったんですけど
ありがとうございます。
これはね、 AKB さんのね、昔、はい、あっちゃんが、はい、絶対的センターあっちゃんがいたので、田中あっちゃんはうちの17歳強のチーム T の絶対的センターだなと思って、はい、そろそろこう、うんうん、定期的にね解説をしていかないと。
そうだよね。
はい、
いろいろふわっとわからないことがわからないまま進むことも多いからね、いろいろとね。
はい、はい、というわけで本日もね、純喫茶アネモネR営業いたします。
はい、私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネRについての情報もお届けしますよ。
はい、もう7月になっちゃった、あっちゃん。
やだ、
早くない？
早い
でも七って七っていう字がつくのってちょっといいですね。
確かに。
で、今回は7月3日配信ですが、うん、次の30杯目は7月17日で、
素晴らしい。
717というのがね、次回やってきますから。
すごい、上から読んでも下から読んでも、
はい、海文的な
ね、山本山的な、はい、ね、171やってきます。
いいですね。
あ、違うね、717、ごめん間違えちゃった
あ、楽しみです。
はい、
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
あっちゃん、最近なんかあった？
私たちにあった最近の大きなイベントといえば、さくらんぼ狩り
行っちゃったね、今年もね。
もう私、去年誘っていただいて、2回目なんですけど、本当に楽しい会にね、誘っていただいて嬉しいです。
こちらこそですよ。やっぱりさくらんぼって木に、あんなに美味しい赤いものがね、ポチョンってなってるからね。
美味しい上に、フォトジェニックな、ちょっと噛みましたけど。
いやいや、大丈夫ですよ。
フォトジェニックなフルーツって。
ああ、ね。
こう、やっぱり小ぶりだからかな。
なるほど。
なんかね、大きなもの、メロンとか、まあ美味しいけど、フォトジェニック感はね、ちょっとね、
なるほど。
なんかスイカとかはちょっと感じられ、少ないですけど、うん、サクランボってこう赤くても可愛いし、まだ赤くなる前の黄色でも可愛いですからね。うん、
いや、黄色いサクランボって知ってる？
知ってます、知ってます。
知ってるよね。
ゴールデンハーフスペシャ ル、
いやそういえば私、あの頃ちょうどあの時代ね、これみんな大丈夫かな、お客様
大丈夫だと思います。
大丈夫かな。ちょうどその歌も流行ったし、うん、その少し後に桜田淳子さんが白いエンゼルハットをかぶって、
はい、
ここに
ついてます、ね、
そう、白いハットの横にさくらんぼのブローチが、
はいはい、
がついてて流行ったよね。日本中買わなかった？
私買いはしなかったけど、似合わないっていうのがなんか分かってたからね。
そんなことないよ。なんかそんなこと、だってあっちゃんは小さな時はこんなクールビューティーじゃなくて超可愛いあっちゃんでしょ？
いや、私ね、小学校の高学年くらいからあまり変わってないです、雰囲気が。実を言うと。
あ、
もっとなんか、うん、小学校の低学年くらいからなんかあんまり変わってないかもしれません。
想像しちゃった、今あっちゃんがそのまま、このあっちゃんのまま、
小2、
小2の。
はい。
くらいから、ね、本当に。 ね、
いや似合うと思うよ。
いいですね、そういうなんか昔の写真を見せ合うっていう企画もね、楽しいかもしれないですけど。
持ってきちゃう
ねえ。
ねえ、いや見てみたい。いいね、その企画ね。
そうですね。ちょっと蛇行しましたけれども。
そうだね。さくらんぼ狩りにちょっと戻しましょうか。はいはい、
本流に戻りますと。
そうですね、
はい。あ、そういえばね、こんなメールも来てますよ。
はいはい。
お客様ネーム、大川幸太さん。いつもありがとう。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
お元気にしてますか？
はい。
元気です。僕はアメーバブログのお姉ちゃんのブログで、お姉ちゃんたちがさくらんぼ狩りを楽しんでいる、楽しくて素敵な記事を読むことができて嬉しくて、次回の純喫茶アネモネ R の配信でさくらんぼ狩りについてのおしゃべりを聞くことができるかもと、ワクワクドキドキな気持ちでいっぱいです。
うわ
ー、ありがとう、
ありがとうございます。
ねえ、
今年も楽しくてね、
美味しかったね。
もうやっぱり何が楽しいかって、やっぱり自分で脚立に乗って撮ってそのまま食べる、頬張るっていうところがまずなんかね、一つの大きなポイントですよね。
確かに普通のこう生活してるとあまり脚立登らないもんね
そうです ね。そしてまた今回一緒に行ったのが、うん、まあ、もちろんあのキコちゃんと私と、うん、あとあのねディレクターのヨカちゃん、そして、うん、今回堀江ゆいちゃん、中原舞ちゃんという
ね、
この二人参戦という、ま、ものすごいメンバーで
楽しかったね。私たち、その、あの、LINE で、グループ LINE があるじゃない？
はいはい。
他にも何名かの声優の、ね、お友達入っててね、みんなただスケジュールが合うか合わないかっていう、ここだけの問題でね、いけない人もいたけど、このさくらんぼの会の、あの、メンバー、これからもどんどん増えていったらいいな、なんて、
そうですね、
思うんだけどね。
もうまた、まあ、キッコちゃんをはじめ、うん、ほっちゃんも舞ちゃんも、うん、この美しい方たちが、脚立が似合う脚立でも絵になるね、発見、新たな発見でしたけど、舞ちゃんとか脚立に腰掛けたり寄りかかってるだけでも、うんうん、本当に美しいですからね。
確かに、あの、脚立の上なのに、なんかファッション誌の女の子みたいだったよね。
グラビア
そうだった
を飾ってる。
確かに。
モデルさんみたいな感じですよね。
だったよね。ほっちゃんも、なんか途中で、ほっちゃん、見たあれ。
見ました。
自分で撮った写真。なんかサクランボをこう二つの実がついたの枝付きのサクランボを口に加えて撮ってましたよ。なんかやだ可愛いとか思って。
可愛い。
なんかね、みんなそれぞれね、
食べつつ写真撮りつつ
ね。あと帰りにね、うん、また行っちゃったよね、信玄餅の。
行きましたね。
工場に
行きましたね。
去年に引き続きね。
誰がったよね。今年はほら、あそこの工場で作るソフトクリーム。
信玄餅ソフト。
そう！
あれがあの、ちょうど私たち行った前の回の、うん、あの、マツコさんの番組で1位をね、
そう！
取ったので、並んでましたけどね。
なんかあの、マツコさんの、
うんうん、
ソフトクリーム特集があ
ったんだよね。
そうなんですよ。
で、1位だったんだね。
そうなんですよね。
すごかった。
美味しかったです
ね。並んだ甲斐あったよね。
いやー、
いいね。
もう、なんか、食べ続けた旅でもあり、フォトジェニックな旅でもあり、私たちのそのさくらんぼの会って意外と、うん、去年もそうですけど、うん、食べ続ける会じゃないですか。
そうだよね。
今年さくらんぼをお腹いっぱい食べた上に、そこからの信玄餅ソフトからの、
からの、
ほうとう。
だっただったねえ、ほうとうも美味しいよね。やっぱり山梨に行けば、うん、ほうとう
でしたね。
ほうとうも、あの、いろいろなほうとうがあるんですね。
あったね。
うんうん、
あちゃんの時何食べたの？
私はね、豚キムチ。
あ、そうだ、辛いの。
美味しかった。
美味しかった、ね。食べさせてもらったあちゃんから、うん。すっごい美味しい。これにすればよかったって思うぐらい。
美味しくて。あ、でも私のも美味しくって、ね、私はでもね、お皿っていう、冷たい、あれもほうとうの一種なのかな。
そうですね。ちょっと細めの。
そうだった。
ほうとうで、こう、 何ザルそば的な感じで ね、ほうとうが
おつゆにその冷たいの麺をこう浸して食べるみたいな、
ね、うんうん、漬け汁美味しかったですね。漬け汁もね、なんかこうお母さんが作ってくれる、
確かに
ちょっとけんちん汁
の
味みたいな、
そうだ、
そういう漬け汁がとても美味しくて、
ねえ、また来年も行きたいね。でもさきらんぼの会のあのグループラインの中では、うん、あの次は桃狩りだねとかいろいろあのいろいろ買っていこう的な、
そうですね、ハンティングですね。
ね、また他の果物も食べれたらいいよね、
うん、いいですね、
くくくはい
ということで、
はいはい、それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら。
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R ではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も19歳になりちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい、
そんなキッチャンに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
では、はい、今回の皆さんからのおすすめをどんどんご紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、お客様ネーム小雨のしだれ桜さんからいただきました。
あら、美しい
です ね、
名前。あ、そ、でもそのあたりにいただいたメールなんですよね。
そうでしょうか。
私たち ね、なかなかこう読むタイミングが前後したりもします。
素敵な内容の ね、 ね、メールはあの、ね、ぜひぜひね、ご紹介していきたいと思います。きくこ姉ちゃん、あつこ姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
季節は春から梅雨になろうとしていますね。
はい。
僕の休日の過ごし方は DIY をすることです。
うん。
椅子や棚、簡単なボックスなど自分が作りたいなと思うものを100円ショップやホームセンターで木材などの材料を買い、自宅で工具を使いながら一から組み立てて作っています。
うん。
先日はいびつな形ですがロッキングチェアを作りました。
すごい。
店で組み立ててあるものを買うのも良いですが、やはり自分が材料を一から買い作った方が作業工程も楽しめて自分専用の椅子なども作れたりと面白いですよ。
うん。
最近はホームセンターの店内でも DIY できる場所もあって、店員さんが工具の使い方や作り方を教えてくれたりもしています。材料も DIY 専用コーナーもありますから、きくこお姉ちゃんも休日は DIY でお姉ちゃん専用のものを作ってみてはいかがですか、ということです。
うわー、すごい羨ましい。
いい趣味だよ ね、
最近流行ってますね、 DIY とか ね、あとこうご自分でお部屋をこう、うん、装飾する
あの100円ショップのインテリア、
ね、あるよね、そういうのいいよね、
大好きです。
あっちゃん結構するの？
いや、私あのそういうセンスがなかなかないので、
いやいやいや、
あのそういうのを紹介してるテレビ番組とかあるじゃないですか。
楽しいよね、
あれが大好きです。
面白いよね、こんなになっちゃうんだっていうね。
いやー、きっちゃんどうですか、これ。
きっちゃんね、残念ながら図工的な要素が欠如してるね。
一緒一緒、17歳の特質
どうなのかな結構みんなができることできなかったりとかしちゃうことも多いんだけど、でも私のあのこの人生のね、相当結構まあ長い人生の中の
17歳、
ね、あ17歳でした、おいおいね。でも唯一すごいの作ったことあるの。
なんだろう、
私があれ小学校の何年ぐらいんだろう、4、5年なのかな、数学か理科か何の授業か忘れちゃったんだけどね、テコの授業ってあったじゃない、テコ
理科ですかね、
理科かな、テコ自体のことを今うまくは語れないんだけど、でも待ってね、今ねテコって言ったのね、間違いに気づいた滑車ごめんごめん、なんだっけ、もうなんかテコだか滑車だかもちょっと滑車も理科？
滑車も理科で、多分なんかそこにグラムとか、何グラムを動かすためには、とかっていうと算数になってくるのかな。
そういう
力学的なエネルギー的な。
そっかそっか。
計算が入ってくると。
でもまあ理科か。
理科かな。
なんかね、
頭悪い感じになってて。
すいません。いいえ。なんだか、そういう要素の何かの授業を受けた後に、私これ、何を思ったか、突然自分の部屋に、なんかね、こういう丸い滑車みたいなのを、カーテンの横につけて、カーテンの端っこに紐をつけて、で、その丸いものに、だから滑車なのかな、
滑車
もの
に、お家にあった
んですか？ちゃんとした滑車じゃないんだよね。何か回るものを、自分で覚えてないの。
なるほど。
でも何かその丸いものを、通して紐を垂らして、その紐をキュッて引っ張るとカーテンがシャッて開くような、
すごい、
なんかすごいでしょ、私
すごいですね、
ちょっと言いながら天才ってさ衣装の中の唯一なんかそのれをね、
すごい、
これできるかもって思ったんだよね、こう小学生ながらに、あれがカッシャ、なんか何だったんだろうね、丸いものをもらったのかね、なんか学校で
そのなんか、キット的なものがね、もしかしたら理科の授業とかであ
ったあった
りするかもしれないですしね、しね、
それをでもカーテンに
くくりつけて、
こう応用
編
ですね、そうそう、自分でシャッてやって、すごいって思ったことが唯一私のこの DIY の1ページ。
素晴らしい。
ねえ。
立派ですね。
でも子供って急になんか思いついてそういうことやったりするんだね。でも多分それをやって、なんか母に話して、すごいって言ってもらって、以上みたいな、他に何にもそれだけだったんですけどね。でも、また何かやれたらいいね。そういう楽しいことがね。でも椅子を作っちゃうなんて素敵すぎるね。ロッキングチェア
ですよ。あれこう動くやつです
よ。あ、そうか。揺れる。
そうです
ね。ってことはきっと板をこうなんか、
こういう
丸くなんかしたんですかね。
ちょっと。
いや、板を丸くするっていうことは、なかなかちょっと、板自体を丸くするのはちょっと難しいかもしれないですけども、
こう、
丸い、
丸みを帯びた板が売ってるんですかね。工具センターとかね。
そうだね。楽しそう。
面白いですね。
なんか機会があったらやりたいななんて思いました。
はい。
ありがとう。
続きましてのお客様です。お客様ネーム、エリック・タートルズさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
私が最近ハマっているのは回転寿司を計画を練って食べに行くです。
すごい
もうこの一行で
もうすべて
踏襲してますね、
みたいな、
本当にね、
素晴らしい。
例えば、今日はサイドメニューの麺類だけを食べようとか、今日はスイーツだけを食べようとか、今日はサーモン系と炙り系だけを食べようなど、 回転寿司というとあれもこれもと選んでしまい、つい余計に食べてしまって、ああ、あれ食べたかったのに食べれなかった、また今度となるのが悔しいので、
うんうん、
事前にお店のサイトでどんなメニューがあるか下調べしてから挑んでいます。
素晴らしい、きっと
本当ね、なんかこの回転寿司でもこうするってことは他のことも
きっと ね、
っとね、
計画を練っていろいろされてる方なんでしょうね。
そんな気がする。
本当ですね。
なんかことわざに一時が万事ってこともある。
私本当に計画性のなさがもう何もかもすぎて、
そうですか、
本当になんかそれでああってなっちゃうことが多いので、
なんか特に回転寿司とかって、うん、何にも考えないでふわっと入りやすいね、お店の。
そうですね。
なんかたくさんあるから自由に選べる的なね、
だよね、
ところもね、ありますけど、
ね、
こういう素敵な、本当に素敵な時間の過ごし方。
確かにそうだね。あ、このコーナーそうだった。ありがとうございます。本当素敵な時間の過ごし方だね。ね
え、きっちゃん、もし回転寿司にこうやって計画を立てていくとしたら、うんうん、どういう計画を練っていきたい？
そうだな、
イカだけの日とか。
なんか、イカって意外と種類があるのよね。
アブリイカとか、
アブリイカとか、
ヤリイカとか、
ヤリイカとか、
そういうこと。
なんだっけね、なんかね、行くと、あ、イカって意外と、あ、モンゴウイカとか、アオリイカとか、うん、そうだね、いろいろあるから、それぞれイカって欲しいなって思うので、うんうんうん、イカについて深める、
深める、研究してから、
してからもういい、うん、
いいですね。
でもなんかイカを先にこう食べる前にあんまり研究しちゃうと、こう、うん、あ、このあ、この子も少し前まで海で泳いでたんだなとか思うとちょっと切なくな、
なんか生けすの味を生け作りにしてもらってちょっと悲しい、
うん、みたいな、ちょっと
そういう感じ
かもしれないから、
優しい、
ね、何をおっしゃいますかもとか言いながら食べてますから、ね、ちゃんとね、
返事を全うしてますよ、
ね、そうか
って
ね、
ね、 ね、 ね、そう思う、
キコちゃん
ながら、ね、食べられたらね、
そんなことないよ、ね、でも美味しいからね、
うん、
あの
いいね、ありがたいですね、
そうだ ね、 ね、そっか、だからまあ回転寿司だけでもなく他にもあのいろんなお店屋さんとか行くときには下調べをしてから行くっていうのが大切だよ。
大切だよ。
大切だよ。
ね、ね、ことを。
あ、いい時間の。
いい時間の。そうですよ。その下調べをするっていうことも、この、モチベーションにつながるっていう意味で、素敵な時間の過ごし方。
確かにそこからだ、ね、
そこからの。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そして続きまして、お客様ネーム、鬼山さんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉様、あつこお姉様、こんにちは。
こんにちは。
僕は最近楽器を始めました。
うん。
ギターをやったことはあったのですが、今回はベースに挑戦しようと思い立ち、慣れない手で一生懸命弾いています。目指せスーパーギタリスト。いつかバンドとか組んでライブやりたいなぁなんて思ってます。
うん。
きっこお姉様はライブで歌っていらっしゃいますが、楽器の経験はどうですか？時間が空いたら楽器に挑戦するというのはどうですか？ということですが。
ありがとう。
そういえば、きっちゃん、楽器、どういう楽器、
あのね、
やってましたっけ？
子供の時はピアノを習ってたの。
うんうん、
でも、本当に練習のできない、うん、あの子供で
それなんででしょうね、みんな ね、 ね、行く30分前くらいにちょこっと練習していく感じでしょ、
もう本当にそう、ね、もう30分前がない時もあるっていうか、
そう、ね、
1週間何もせず先生のところに行ってやってきてなかったですねって言われちゃって、ね、ごめんなさいみたいな、ね、割とそういう生徒で全然進まなかったんだけど、その先生、ピアノの先生ん家に漫画とかが置いてあって、
うん、
で、私は姉がいるから、家にある漫画とかって、まあ、リボンとか仲良しとか、女の子系の漫画しかなかったんだけども、そのピアノの先生ん家に置いてある漫画が、どうも、ピアノの先生ん家に息子さんがいらっしゃって、 だからそこでジャンプとかマガジンとかを初めて目にしたみたいな。だから小学生ながらそのジャンプとかのすごい世界とかをなんか その時にガキデカとか連載されてて、子供心にうわーって思いながら読んだのを思い出しちゃうな。
私もでも思い出しました。私もあの、私は可愛い音楽教室という
ところ
でピアノを習ってたんですけど、そこもやっぱり順番待ちをしてる待合
のこう
椅子にそういう男性誌というか、で私はね、梅津和夫さんのオロチ、
うわー、そこで見ちゃった。
毎週それを楽しみにしてました。
うわー、ね、そうなるよね。
ありますね、
この
本
って ね。
はいはい、
そっか。でも他にはでも結局ベースになってるのはピアノなんだけども、結構その大人になってからも好きなのは、タンバリン、
タンバリン
あと鈴、
鈴、
うん、トライアングル、
トライアングル、
このあたりが
打楽器系ですね
本当だね。そうだよね。でもなんか私自分のねイベントで前にこうお客様に4つの質問の中でこう選んでもらうみたいな、
はい、
あのちょっとコーナーがあってね、そこでお姉ちゃんがこの中で一番自分で上手いと思える楽器は何でしょうみたいな質問があった時に、やっぱりタンバリンとか、はい、あのいろいろ4択になってる中で私が一番自信があるのはトライアングルっていう答えを出したことがあって、それはどういうことかっていうと、なんかいろんな音楽の中で、例えば、チャラチャチャチャチャン、チャラチャチャチャチャン、チャチャン、チンっていうそのタイミングが、私上手いんじゃないかっていう、勝手な想像。
絶妙。でも、シンバルもそうでしょ？
そう。
トライアングルとかシンバルとかね。
あれすごいことだよね。あの、間に、ジャンとか
さ、入れてくれるっていう感じがね。ね、痺れますよね。
すごい、きっと自分がやったらなんかいけるんじゃないかっていう、何の確証もないけど、トライアングルでそういうの入れたいなっていう、なんかあるんだよね。
ああ、素敵。そしてなんかトライアングルとか、なんか女の子がちょっと憧れる、
ああ、そう。
な、楽器じゃないですか？
そっか、まあ、響きも可愛いし、ね。
響き、そう、形も。
確かに。
三角形で可愛いし。
ハンドベル的な。
そうそう。
ちょっと、女の子っぽい。
うん、似合いますよね。
だよね。
きっちゃんにこう、似合う感じがする。
やだ、もうそんな、少佐、少佐はもう、三味線。
私、なんだろう。え、三味線大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
かっこいい。射的とかそういう感じで。
射的ね。
楽器じゃないけど。ドスとかシュバッとかそういう感じ
見てみたいけどね。見たいけど
見てみたいな。射的もね、
射的そこ膨らます楽しい射的
今度ね、トライアングルと射的のコラボもね、なんかいいかもしれないです
すっごいよく頭の中で何あっちゃんが射的をやってる横で私がチーンって鳴らしてんの
うわ、カオスな世界で、ね、いいかもしれないですね。花屋敷あたりでね。
いいかも、もう楽しいかも ね。今、あっちゃんの三味線について話聞きたかったんですけど、あっちゃんは三味線習ってたからね。
そうなんです ね。あれもなんか打楽器なんですけど、三味線って打楽器なんですよね。
びっくり。
びっくりしますね。弦楽器かと思いますけどね。
あ、ほんとだね。
うん。あれ、皮をこう、バチで打って、鳴らしてるので、打楽器なんですよね。
すごい。
なんか世の中って不思議なこといっぱいあるね。なんかさ、ほら、あれみたいなね、カニなのにエビか、みたいな。
よくあるじゃん、なんか。
ロブスター的な。な
んか、わかんないけど、なんかよくこう調べると、ね、ええー、みたいな。ね、
パンダが猫かみたいな。
あ、そうだ
っけ、猫っていうか、なんか、大熊猫っていうね。
まあ、
漢字で書くと大熊猫。なんで猫みたいなね。そういう、
そういろいろね、
面白いね。
いや
でも、
いいですね。
うん、楽器もできたら本当いろいろ楽しいと思うし、
そうですね。
ねえ、
じゃあなんか
イベントでそういうねコラボもいいかもしれないですね。
そうだね。
あ、イベントといえば、そういえばですね、私ちょうど7月2日この配信日の前日に、
はい、
お姉ちゃんのふんわり感謝祭というのをやらせていただきまして、この場でごめんなさいね、ありがとうございます。ふわっとしたはい、イベントだった。
ったと思うんですが、また
歌ったり、
そう歌ったり、
歌ったりですね、
あとカラオケも歌っちゃったり、
素敵ですね。
いろいろやらせていただいたんですが、またいつかどっかで、
はい、
あのゆっくりお話できるところがあったら話したいと思います。
はい、ぜひぜひ。
もしもこれを聞いてらっしゃる方でいらした方いましたら、どうもありがとうございました。
以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。純喫茶アネモネR。
はい、今日の純喫茶アネモネRも閉店のお時間が近づいてきました。
はい、
が先ほどのね、うん、ワクワクドキドキお姉ちゃんのコーナーで、うん、ちょっと補足があります。
補足どうぞ。はい、
先ほどなんか唐突に射的が出てきたと思うんですけど
びっくりしたね。楽器の話からの射的、
射的、うんうん、なんで射的が出てきちゃったんだろうなって今ちょっとよくよく考えをこう巡らせてみたところ、ほら時代劇とかでさ、うん、射的とかのこうシーンとかよく出てくるじゃない。
そうだね。
そうするとさ、なんか隣にいるお姉さんがさ、なんか太鼓をさ、うん、どんどんどんどんどんどんとか打って、うん、当たりーって言うじゃない。
言うね
なんかその対抗のイメージからかなって
つながっちゃったんだね。つなが
りました。
の中でね、うんうん、もうその言い訳をしてる少佐もすごい可愛いなって今聞きながら思っちゃっただからだよ的なね。
はい、いや、よかった。最後のね、はい、このコーナーの締めで、
はい、
付け替えさせて補足をさせていただいたということでは
いはい、
はい、
ここからはね、じゃあ、はい、アルバイト店員のクロちゃんも
クロちゃんいらっしゃいです
。隣でこう笑いをこらえるのが必死で笑って笑ってもうお腹が痛いよかった
そういえばクロちゃんは最近なんかあった、はい、
最近ですか、
うん、
ですね、実は私、うん、ワクワクドキドキお姉ちゃんのコーナーに一つ投稿したいなっていう、
うん、
ことが
何だろう、
はい、ありまして、
何だろう何だろう、
先日、うん、リアル脱出ゲーム、
あー楽しい、
行ってきて、やったことってありますか？
私ね、富士急ハイランドの中に、はい、そういうのがあるんだよね。
ありますね、はい、
すっごいドキドキするんだよね、
はい、
でも多分いろんな種類があると思うんだけど、はい、富士急ハイランドのは結構ハードな、いろんなの くぐり抜けてやるんだけど、
ね、結構
今はいろんなコラボしてやったりとか
もあるよね。いろいろアニメコラボだったり、うん、普通の一般的なものだったり、
うん、
スクラップさんっていう脱出ゲームの、まあこうリアル脱出ゲームのこう最初からずっとやってて、もう今年で10周年っていう会社さんがあるんですけど、
す
ごい、そこが西武球場を貸し切って、
へー、あっちゃん行ったことある？
脱
出はないですね。なんかよくミステリーのこう、
はい、
ありますよね、うんうん、謎解き、
謎解 き,、
はい、
謎解き
そういうのはあるんですけど、
はい、
脱出系はないかも。
で
も行ってみたい。
結構謎解き、謎を解いてって脱出をする系なので、うん、ここで鍵を見つけてとかそういうわけではないんですよ。普通に謎を解いてって脱出できるかっていうのを、
うん、
西武球場で1万人
すごーい
やってきまして、
どうだった？
いや、でも1万人の中で脱出できるのはたった1人だけだったんですよ、
う
ん
う
ん、
嘘でしょ。
それは1万人、
一番にたどり着いた人とか、
一番にたどり着いた人というか、まあ、お客さんの席に、我々1万人が座っていて、真ん中のその球場のど真ん中に、こう、プレゼンテーターの人がいるんですけど、その人が持ってる携帯電話に謎を解いて一番最初に電話をかけた人が、出してできる。
面白い。
すごい。
電話番号みんなにお伝えするんだ。
電話番号は謎を解いていくと、分かってくるっていう。
うわ、すごい、そういうことか。
そういうことなんですよ。
その謎解きっていうのは、はい、こうパズル的な、
いろいろですね、パズル要素の、レベル1でパズルを解いて、レベル2に進んで、またこう文章読解だったりとか、いろんな要素が混ざってるんですけど、それをもう全部駆使して最終的に、もう最後の番号を手に入れた人だけが脱出成功っていう。
すごい。それは何、そうなるとどうなるの？その方は
、うん、脱出ができるというか、
うん、
今までスクラップさんって10年間ずっとリアル脱出ゲームやってこられたんですけど、一度も商品みたいなものを出してないんですよ。脱出できるっていう喜びをあげますっていう感じで。
なるほど。でもそれはそれでね、はあ、
やってたんですけど、
ね、
今回初めてその脱出した方にトロフィーを渡してました。
へー、
だからもう
そこに集まったリアル脱出ゲームファンの人たちはまさかスクラップから商品がっていうので、もう喉から手が出るほど欲しいっていう。
そうです
ね。例えばどんな問題？
例えば、あ、でも結構球場を使って、そこが西武球場なので、うんうんうん、西武のロゴがあったんですけど、うんうんうん、実はそのロゴを使わないと解けない謎っていう、こう目の前にある問題用紙だけ見てても実はダメで、会場全体を見渡していつもそこにあるバックスクリーンのところにある西武のロゴを見ないと解けないとか。
面白い、なんか深いね。なんか何か悩んでたりするときにね、そこだけ見ててもね、開けなかったものがね、周りを見たら
実はある
っていう、ここに答えがとかね。
うわ、面白い。もう
その謎が分かった時のこう爽快感がすごくて、もうぜひ、
機会があったら行きたい。
キッコさんにご紹介したいなって思ってたんですよ。
ありがとう。素敵な。そういえばなんかコナンとかもね、
やってますね。
ダイスゲームやってて。はい、あちゃんもなんかコナン、この間。あ、
はいはい。ね、
久しぶりに領域外の妹登場したりして。
ねえ、はい、
そうだよね。コラボされてます。
そういうのもあるしね。
スクラップさんです。
あ、そうなんだ。
その会社さんで。
すっごい行きたいと思ってるの、ずっと。だから、
行きましょう、行きましょう。
行きたいね。
なんか時間制限ものだと慌てちゃうので、1日かけて周回的なものだと、結構のんびりと、カフェに入ってみんなでどうするとか言って、こう、ゆっくり
食べたりとか。そうなんだ。
はい。
あ、そういう感じなんだ。
時間制限ものだと、1時間の中で。とかない、残り5分とか言われるともう慌てちゃってどうしようもないんですけど。
そうですね、もう私が前にやった、その富士急ハイランドでやったものなんて本当に時間との戦いで、はい、出れなかったらもう以上なので、
そうなんです、
もう精神的に、
そうなんです、
もう、すごい、すごい緊張感なの。それはその面白さがあるし、はい、でもそうやってゆっくりやる面白さっていうのはあるね。
はい、いいですね。1万人の方は、制限時間はないんですけど、うん、一番最初に電話をかけた人まで。
だから急がなきゃいけない人
もいるかわからないっていう。
そうか。黒ちゃんは第何ステージぐらいまで解けた感じなの？
一応、第1、2、3ファイナルってあるんですけど、3までは行ったんですけど、
すごいね。
ファイナルが全くわからなくて、まず問題がわからない、どこに問題があるかもわからない、
うわー、問題さえ手に
入れられない、
行きたい、楽しそう、
ちょっとぜひ皆さんで行きたいなと思っております。
そうだ ね、 いいね、そうだね、行きたいね、ね、はいはい、ではではこのあたりで、
はい、
じゃあ皆様からいつもねメールをいただいていますので、そちらのメールアドレスをご紹介しましょう。宛先は、アネモネ -r@joqr.net、 anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってくださいね。
そしてここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。山内まりこ先生の文庫版かわいい結婚、宮城彩子先生の文庫版光悦ガールアラモード、吉川トリコ先生の文庫版緑の実が発売中です。ぜひ書店でチェックしてみてください。
はい、次回の純喫茶アネモネ R の配信日は7月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上貴子と田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。